皆さんこんにちは。雨のち晴れだからお元気で過ごしていらっしゃいましたか？広岡社長いかがでしたか？
ああ皆さんこんにちは。どうも、はい、
黒いで、ね、社長、
はい、魚松の広岡でございます。暴れ食いでいつもありがとうございます。本当に皆さん、
社長本当に焼けね、いや暑いってかすごい焼けてますけど、どうされたんですか？
痩せてない。
いやいや、ね、焼けてる、
焼けてる焼けてる
焼けてますね、真っ黒、
はいはい、たまたまね、やっぱ夏の日差しはきついでしょうねこれね。
いやいや、なんか遠いところに行ってたみたいな話。
夏の日差しはきついですね。
いやまあね、はい、でもまだ梅雨明けしてないしね。
そうですね、うん、でもあのね、昨日も急に夕立ありましたよ、う
ん、いやこのところさ ほぼ毎日ですけども、は
い、
なんか
雷ね、うん、すごい音してますよ。
雷となんかドカッと雨来るでしょ、
はい、
でちょっと離れたとこ降ってなかったりね。
そうそう、よそ夕立っていうやつです、
うん、
はい、でも、うん、夕立3日続く言うてやっぱり3日続くんですよね多分ね。
お
で もう少し大きい雷が鳴らんと、
うん、
梅雨明けない。
そうですね、
ちょっと中途半端な雷なんで、
まあ、感じとしてはね、
はい、ドカーンと来ないと、うん、それでもう普通でもね、例年やったらね、
うん、
7月のね、23日まで雨降るんですよ、
うん、まあ大体そうだよね、後半だもんね、はい、梅雨明けってね。
そうそう、23日、それでね、うん、24日からいつも晴れてたんですよ、うん、僕ね、記憶にあるのは。
おお、だから九州の方はもう梅雨明けなのかな、
うん、になるでしょう ね、
はい、だからちょっと関西は例年ではまだまだなんだけど、
はい、
今年ほら梅雨の入りが一月ほど早かったじゃないですか。
ちょっと早いから、うん、ちょっと明けるのも早いとは思います ね
だったらいいんだけどね、
はい、
うん、
すごい降ってましたもん昨日でも。
いやだからね、
恐ろしいほど
やっぱり局地豪雨というかゲリラ豪雨っていうんですか。
ゲリラ豪雨
ね、
はい、
すごいよね。あの一昨日なんかね、すごい変な雨でしたよ。天気がいいのに、日が照ってるのに、
はいはい、
どかどか雨が降ってくるっていう、思わず動画に撮っちゃいましたけど、変なの、日が出てるのにさ、
すごい雨
の、うん、
あの局地的ですからね、
ね、
はい、雲のとこだけがバッと降るんで、
ね、そうそうそうそう、はい、だからちょっと離れたところね、行くとなんか全然濡れてないみたいなね、はい、ああいう雨の降り方っていう、
あのね、入道雲でもかっこいいね、男らしい雲、もくもくもくっときますからね、あれ、あれ僕はもうほんま好きなんですよ、あれ、
あ、まあ、夏が来たって感じですね、
はい、あの雲の形が。なんとも
いや今日ねびっくりしたんですよちょっと、
はい、
驚いたことあって、あのこの番組担当してるほら松岡さんっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
いつもいないのに、
はい、
今日いらっしゃったのね。
だから、すごいな。
大体なんか僕らが収録、まあこれね収録なんですけど生の時も含めて、
はい、
大体いないじゃないですか、
パーソナリティじゃないの。
9割いないのに今日いらっしゃったか、なんか
松岡さんでもどっかのパーソナリティしたんやろ。
いやな、まあ、パーソナリティっていうかこの、ね、ミニ FM の中ではいろいろ番組やってらっしゃる方ですよ、はい、
ね、
番組持ってらっしゃる
理事長さんやな。
そうそう、だからいつもいないから、いらっしゃらないから嫌われてるのかなと思って、
はい、あ、そうなんです、嫌われてるんですか。
いやそれは社長も含めてですよ。
ええ、僕も入ってるわけ。
そうですよ。
じゃあ僕はいつも来たらいいから、あの京都市内は見回りでもいたのかな思って。
ね、
はい、
まあだからね、ちょっといるとやっぱり嬉しいんだよね、
はい、今ね生放送聞いてありますよ。これ喋ってますから。
あ、そうですか、ね、
はい、ま
あ、
生放送、まあ、生ですよ。
それはともかくとして、
はい、
まあ本当にここでもいろいろ話したけど、まあオリンピックはいよいろ、
はい、
いよいよ来週。
早いですね。
早いね、あっという間だね、
早いですね。もう何百日言うてね、皆さん待ってはったんが、ね、もうほぼ何日ないね。
そう、でもこの盛り上がりのなさって何なんですかね。
そうやな、いつもやったらオリンピックいたらもう、ま、大きなもう祭りですからね。
そうで、メディアでもさ、
はい、
まあ、テレビでも雑誌でもいろいろな新聞でもこういう選手がいるとか、はい、この競技はってもう大特集やるじゃないですか。
そうやな、
日本人はこれがメダルだとかで、テレビで必ずほら金メダル予想とかやるじゃないですか。
本当ですよ、
ない全くないもんね。
本当ですね、
やるのみたいな。
逆にオリンピックより大谷の方がなんかみんな見てんのちゃうかな、ね、そんな野球の方みたいな。
まあ、あのこれね正直本当思います、朝ね、
はい、
俺ですらやっぱり起きた時に大谷今日はどうだろうってやっぱり気になるもんね、
うん、だからね今ねオリンピックより大谷選手の方をねみんな見てんのちゃうか
も。もう大谷一人でいいなって言っちゃう、怒られるか。
でも彼はすごいな。
すごい、
あんだけねみんなにボロクソ言われとたんが、
うん、
今ね結果出して
出してる、
数字出してですよ、
出してる、
みんな夢与えてるじゃないですか、
うん、そうね、ちょっとホームランダービーね、ちょっと1回戦敗退惜しかったけど、しょうがないね、
それ
はね、
すごいわ、うん、本当にね、やっぱりスポーツ選手っていうのは、スポーツするして、人に夢が与えられるじゃないですか、うんうんうん、それが本当の姿じゃないですか、
そうなんですよ、ね、やっぱりなんかこう、喜びを感じるし、大谷の姿見てると、すごい野球楽しんでるよね。
うん、そう、本人も楽しんでるじゃないですか、すごい見てる人も楽しいじゃないですか、そうそう、で もちろん夢も与えてくれるし、うん、で、できひんだね、うん、投手できて、うんうん、走って、うん、もちろん打って、
って
それね、漫画の世界ですごいで、
そうそう、いや、だからね、これ、はい、元を正せば、やっぱり日本ハムの栗山監督がやっぱり偉かったね。
すごいな、
うん、それ受け入れたわけじゃん、はい、二刀流を、はい、でやれと、
すごい、
そこだよね、
他の評論家の人みんな反対しとったからね、
だからね、もうちょっと栗山監督、まあ、今シーズンちょっと日本ハムメタメタなんだけども、
はい、
やっぱり栗山監督もちょっとこう褒めるべきだね、栗山監督、
そうですよ ね、それを見てたわけです、
そうそう、はい、それでやれと、
はい、
ね、それで大リーグ挑戦するときも行けと、
どんなことでもやっぱり後でね、後ろから押してくれる人って大事じゃないですか、
うん、そうそうなのよ、
ね、人押ししてくれる人がいたから前進めるのであって、
うん、そう、いや、そう、いや本当そうなんですよ、はい、
ね、ね、人間ってね、うん、自分一人で行こう思ってもやっぱりちょっとじったばたね、
うん、
一歩踏み出せへんとこがやっぱりあるけれども出えへん時もあるから、
そうなんだよね、
それをボンと後ろから押してくれる人っているとね、
いるいる、それがさ、
いや、すごいバネになるじゃないですか。
だから俺ね、大谷のことを見ててちょっと思い出したのは、やっぱり日本人の代理が挑戦っていうのは今普通になり、なったじゃないですか、
はい、
でもそれをまあ道を切り開いたのは野茂ですよね、野茂英雄、
そうですよ、ずっとね、で石郎がいいね、
そう、
はい、
だから野茂じゃないですか、で野茂って、うん、まあ近鉄でしだったでしょ、で野茂ってあの、ね、まあ社会人からこう入団してくるわけだけど、新日鉄から、まああの時8球団が1位指名したんですよ、ドラフトで、はい、まあ、はい、史上最多の1位指名で、それでまあ近鉄に入ると、でその時のね契約条件っていうのは、あのトルネードのホームを、
はい、
いわゆる崩さない、しか
しよう知ってますね、何でも週刊誌記者やったらほんまにもうよく知ってますね、何でも
それで当時の大木監督ですよ、はい、で大木監督がそれを了解したわけ、要するにホームをいじらない、
はい、
お前の好きなようにやれと、
はい、
ここなんですよ、だから今の話と一緒、
うん、
大木監督がそれを認めたわけだよね、ホームをいじらない、
それがねないとね、さすがに本人も自信あっても、
うん、
そこまでの自信あるか言ったら
ないね、
なかなかね、
だからね、野茂が実は近鉄辞めて、あの大リーグに至るというのは、こういう話があるわけですよ、大木監督を尊敬してた、
はい、
でそ大木監督の次は鈴木啓司ですよ、
はい、
名投手、300勝投手、はい、で鈴木は、まあ、野茂のフォームをいじろうとしたわけ、
はい、
それで野茂が嫌になっちゃったわけですよ、
うん、
あの人の下では僕はできないっつって、うん、それが、まあ、大リーグに行った一つの要因だったんだよね、
なるほどね、
だからやっぱり上に立つ人間がこうね、まあ、社長もずっとこうやって従業員使ってやってらっしゃるじゃないですか、うん、ここ結構重要だと思うんだよね、
やっぱりね、まずは認めてあげないと、
うんうんうん、
はい、その人をまず認めてあげないとね、で認めてそれを引き出してあげないと、う
ん、だよね、それなかなかできないんだよね、はい、でもね、
それはできないですよ、
なかなか認められないんだよね、
みんなね、なんやろ、なんかあるんやろね、認められへん部分が、
うん、なんかこう
分からんけど
偉そうになるよね、どうも 俺はこうやってきた、私はこうやってきたっていうんで、
我の強い人がね、
うん、
解説者になってるとね、
うん、
自分の形にね収めてしまいたいよね、
うん、
もうそんなん今時流行らへんけどね、
うん、
好きなようにしたらええのにね、
うん、だからそれはやっぱり上に立つもう辛抱でですよね、やっぱりね、はい、こう好きにさせ、まあ、ある程度ね、まあ、認めて、
そうそう、僕なんかはもう皆さん好きなそんなタイプですか。
いや、だからそれがなかなかできないことだと思ってるわけで、だからすごいなっていうふうに、だって、うん、ね、それでミスだっていろいろあるわけでしょ。
ミスはね、
うん、
こうしろ言うてもミスは起こるわけですよ。
なるほど、
はい、うん、でその人たちが好きなようにしててもミスは起こるわけですよ、
ね、そうなんだね。
でもね、その人たちがやろう、好きなようにさしといて、ミス起こったときは、自分らでは責任取りますよ、
う そうだね。
でも講師で言ったやった時ね、うん、それをこちらが言った通りにしてミスを起こしたら責任取らないですよ、
うんうん、
言われた通りやったのになんでそのミスなんですかと。
鋭い、その通りです
ね。で本当にこれはね、うん、みんなほんま選手も言いましたけど、うん、みんなね大学出た人は大学で言い訳をね、うん、勉強しとったから、うん、言い訳上手なんですよ、
うんうんうん、
大学したら怒ってくんねこれ。
まあちょっといろいろ語弊はあるけどね。でもおっしゃることはわかる。 で今本当にとてもいいな、いいとこついてるなと思ったのは、こうしろああしろと言ったらその通りやるよね。でもそれでもミスは起こる。
そうそう。
でその時起きたミスは言われた通りにやってミス起きたんだから俺の責任じゃない、私の責任じゃないと思っちゃう
んですよね。だからその言い訳をしますよ、
うん、
なんで上から言われた通り僕はやってるのに、うん、なんで怒られないといけないの、
うん、
これは言われた通りやってミス起こしたじゃないかって。
そうですよね、
はい、
だけど今社長おっしゃったのに、じゃあ お前のあなたの、ね、思う通り好きなようにやったらいいって言ったら、
そうそう、
そこでミスったらやっぱり自分で考えるよね。
自分で考えて自分でやっぱりミスを直そうとしますよ。
しますよね、
はい、
いやそれはすごいね。
すごくないです、それ普通じゃないですか。
いやそうなかなかね、そう思えないよ。いや今のはすごく面白いっていうか、なるほどな。
何も面白くない、
普通ではないですよ。あの組織ってやっぱり、はい、ね、上の命令に従うっていうさ、はい、そういう命令系統あるじゃないですか、
はい、
例えばもう大組織、大きな企業になればなるほどね、
うん、
まあ、社長からまあその役員から部長、あの副部長、課長、係長みたいな、そういう形でこう流れてくるでしょ、
はいはい、
要するに、特に中間管理職だったら、上を 見るし、下も見ないから、ひらめ状態、
あ、それはまあね、
ね、
はい、
だからそうなってくると、その責任、好きなようにやれって言えないわけだよね。
あ、そらね、
うん、
はい、
よく言うじゃないですか、お前の好きなようにやれって言って、やって失敗すると全部こう責任を押し付けるみたいな人もいるわけでしょ、
はい、
分かったって、だってそこの分かったって言ってくれる人がいるかどうかさ、
テレビドラマみたいなね、それ
そうそうそう、ね、いや小泉さん、いやというのはね、役所って典型だと思うんですよ。役所の人とやってると、
はい、
まあ別にこれ批判じゃなくてね、まあしょうがないな、ちょっとしたことでもやっぱりこう上の許可じゃないけど、
もうでも役人の世界はそれしょうがないと思いますよ、あれは、うん、あの組織はねまた特殊、もうね上に上に上に上にと、
うん、
はい、あれもっとほんまの盾
だよね、
あれはね、うん、盾しかないのもお役人さんに逆ろうとあかんって、それはね
いや
昔から逆ろうとあかん
ね。 そうね、でも大組、でももうそういう組織ってダメになっていくわけじゃないですか、もうこの世の中ね。
そんなんみんな分かってるじゃないですか、国民みんな分かってますよ、
そんなんね、分かってるけどそうなっちゃってるみたいな。
そうそう、だから役人がやってるのとね、うん、民営化したら民営化は絶対儲けはるやん、
うん、あのそういうので言うとね、こんな話ありました、まあ、ちょっと、まあ、誰もでも知っている有名な会社の社長をやってて、まあ、今リタイアしていろいろ投資家の活動してる人なんだけど、その人がある大手保険会社から講演を頼まれたと、
はい、
でまあ公園 OK して、
はいはい、
そうするとね、当日車で行くから駐車場に止めたい、
うん、
そのやり取りをするだけで、
はい、
メールが4往復ぐらいしたって。
そりゃそうでしょうね大変やで、そんなほんま大変やで、
そう、はい、ね、はい、ただ車とね駐車スペースありますかってだけでね、
そう
こう4回メールの往復のやり取り、
もうそれは、ね、
なんじゃそれは、
もうそれはもう当たり前よ、それはああいう世界はもう当たり前
だから大変だよね、そういうためにこう人がごちゃごちゃいるわけでしょ、
はい、まあね、あの一つの仕事にまあ5人はいるね、
ね、でまたで講演料を振り込むのに、
はい、
そのなマイナンバーカードの番号が載った住民票をくれって言われたらしいんですよ、
はい、
だからそんな面倒くさいんだったら講演いいですって言ったら、
はい、
今度あじゃあいいですいりませんってなっていう、
もう それは当たり前だよ、それもう当たり前
ね、もう
役人さんの世界はそれ普通なの、
うん、でもそれあれですよ、製法会社ですよ、有名な、だから、はい、いやだから役人の世界もそう、大手企業も一緒だって話ですよ、だから、
うん、まあでも大手企業はちょっと変わりつつありますけどね、
うんうん、でも今そうですね、有名なもう聞いたら誰もでも知ってる大きな生命保険会社ですよ、だからそういうんだって思ったの、あ今でもそんななんだって、
はい、あの古いね、
うん、
しきたりはやっぱり残ってるのは残ってる、残ってると思います、
うん、
はい、
だから人いるよね、そんなやり方したら、
いますよ、
いくらでもいるよねそれ、は
い、よっぽど生命保険会社って儲かんねえな、そう思ったら、 ねえ、もうかんねえな。
だからこのスッと、なぜスッといかないのかなっていうさ、
はい、
スッと、うん、
すごいな
すごい、いやそんなんばっかしですよ聞いてると。
うちとこなんか今日2人でやっとるけどね。
そうそうそうね、ですごいのは社長も自らやあの、ね、働いてらっしゃるけど、社長がいなくても成立してるっていうね、
現場で。いや、システムはできてますから ね
だからすごいよね、はい、みんなだから自律的にやってるわけだもんね。
そうですそうです、自分の判断で、
うん、
僕はその商売っていうのはこうでこうでこうでっていうのね、
うん、
あの確かにシステムを決めてますよ、
うんうん、
形っていうのは決めてますけど、うん、でもある程度の判断は個人個人に任せちゃうんですよ、
うんうん、
お客さん の雰囲気でね、
うん、
やっぱりみんな違うわけですよお客さんって。
そうだよね、
だからそのお客さんにやっぱり、
うん、
にしっかり見て合わせていこうと、
うん、
っていうのがうちの商売なんです。
だからそれに対応してるっていうのはすごいと思うのよ従業員
が、はい、うん、大手の企業はそれ無理じゃないですか。
無理だよね、特にファーストフードっていうのはあのお客がシステムに合わせてるわけだもんね。
そうですそうです。
でも社長のような飲食商売の場合には逆に客の個性にこちらのお店の方が対応する。そ
うなんですよ、僕とこはもう全くは大手さんと反対と、
反対だよね、
うん、反対と思うんですよ、うん、
でもそれはやっぱり現場の裁量が大きいってことだよね、
うん、だから現場の人たちがほんまにいい判断をしてるんやろうなって思ったりもしますよ、
うんうんうん、
だからもうスタッフは僕にとって命です。
うん、そうですね、はい、それがやっぱりあの上に聞かないと社長の判断を委ねる人だったらできないもんね、
はい、
どうしたらいいんでしょうか。
そうなんですよ、そういうことだよね、もうそんなんやってたらね、
ま
あ、拉致あかへんし
、うん、
だからもうみんなに任しちゃうんですよ。
だから最低限、まあ、最低限って言っておかしいけど、例えば何時に店をあのオープンするとかそういったことは決まってるけども、 それ以外のことは大半現場で判断してるってことだよね。
お客さんとの会話いうのはもう完全にね、
うん、
あの任しちゃうんですよ、
うん、
はい、その方がお客さんたちもね、飽きこへんで楽しい。
ああそうか、
はい、でスタッフが変わるごとに対応変わるから楽しい、
うん、そうね、だから客もそれ分かってるわけだよね。
そうなんです、
なんか違うっていうんで怒るんじゃなくて、
はい、
あこの店はこういうとこなんだって分かってるわけだよね。
そ
う、
はい、その方が面白いと思います、
うん、
私ね焼けましてん、実はねめちゃくちゃ
急に話変わったね。
そうあのね、南の島のね石垣島っていうとこ行ってきたんですよ、
はい
はい、
ねえ、さっき僕が焼けてるって振ったのにはぐらかしたけど、は
い、石垣に行ってらっしゃったんです、ね、あんまりそういうこと喋ったらあかんかな思ってね。
いやいいじゃないですか、はい、だから僕も
でね、
うん、
ルーツの旅って言ってね、僕ね興味湧いたんですよ、うん、実は石垣島っていうのはね、はい、ルーツの旅でね、
うん、
石垣牛っていうのはね、
ええ、
近江牛、あの神戸牛の元祖なんですよ。
あ、まあ、とは言われてますよね、種牛じゃないけどね。そうそ
う、だから石垣牛から神戸牛とか、
うん、
田島とか、
うん、
ね、やっぱり近江牛、松阪牛、うん、全部元祖じゃないですか、うん、だから石垣、僕 それね、うん、今まで知らんかって、
あ、はい、
である本読んで調べてた、読んでたらね、
はい、
あ、元祖って石垣牛なんやって、うん、ね、ほんでたまたまね石垣行くことがあって、
はい、
ほんでちょうどそれとタイミングを合ったもんやから、
うんうんうん、
そのこれは行って一度食べんとあかんと、
うん、
石垣牛はこれ食べなあかん、これ食べへんとわからへんと、
うん、
ほんでたまたま行くことが起こったんで、
あ、なるほど、う
ん、ほんで行ったんですよ。すごいなって、ほんでやっぱり牛いっぱい買うてないね、あれ。
あ、そうですよ
ね、
う
ん、放牧したんねな。
そうですそうです、
あの黒毛和牛が、びっくりしたわ。
あんなあのいいとこでね、本当に広々とした、
広い広い、すごいね、うん、島自体はそんなでかい島ではないと思うねんけど、うん、あのちょっと小高いとかにね、
うん、
もうほんまにたくさん放牧してて、
いい景色ですよね、あれね、
はい、うん、初めて行ったんですよ。
あ、そうだったんですね、
はい、ルーツの旅、
うん、
これはねすごいね、
なんか牛のような顔になってきた。
いや
なことないけど、いや、あの僕もね、まあ、社長に話したかもしれないけど、まあ、一時期沖縄好きでね、毎年のように行ってたんですよ、はい、だからもちろん石垣も行ったし、
はい、
でまあ、石垣で潜ったりもしたことあるんだけど、でもやっぱりね、今沖縄がほら、はい、また緊急事態
ですね。そうです、今向こう酒飲めないですよ、もちろん
店やってないんだもんね。
あ、だからもうだから佐久間行っても意味ないですよ酒出ないから僕はあんま酒飲まないで別に気にならへんけど、
何をおっしゃる
で僕ね、人の多いとこがね、
うん、
やっぱりこういう商売してるんで、
はい、
避けたいんですね。
ああ、やっぱりね、その
そうそう
もしね、罹患したり
したら、そうそう、コロナとかであるから、うん、だからね、その夏休みの間、僕はもううろうろしないんですよ、うん、
あ、まあ、それは店の繁忙期でもある
し、ね、そうそう、これからもう1週間後に夏休みになるでしょ、うん、もうその時は僕はもう、あんまり外出ない、
なるほど、
で、今、暇な時っていうのは、人動かへんし、うん、確かに、飛行機もね、うん、そんな人乗ってへんかった。
どっからですか、関空から？
関空から、
あ、
はい、か、少なかったですよ、
あ、やっぱりね、
だからこういう時は僕のチャンスなんですよ、うんうん、少ない方がね、もうあんまり増えてくると、ちょっと僕も、これはストップじゃなかなと、うん、あんまり行くのやめませんか。
いや、でもそれ、賢いですよね、はい、僕もそういう週刊誌の仕事とか、出版ずっとやってきたから、人が動いてる時って、まあ、比較的自由に休みが取れるから。
はい、
やっぱりみんなが動かない時の方が、まあ、安いし空いてるしね。
そうなんですよ、その空いてるのが僕はいいんですよ。
いいですよね、
はい、初めて行ってね、うん、石垣島で一番一瞬覚え、あの
ね、はい、
一瞬気がついたわね、
はい、
僕バリ島よく行ってたんですけど、多分日本で一番ね、うん、バリ島によう似てる島、
うん、それは
分
かる。
本当にバリ、うん、僕バリ島によむっちゃ似てんな思って、景色が、うん、公園とかね、うん、緑の公園とかあるわけですよ、
うん、
ほんでちょっとみな、その地元の島の人たちがね、うん、ちょっと休憩するようなね、
うん、
南国っぽい屋根のね、休憩所がその芝生の真ん中にあるわけ、
うんうんうん、
あんなん完全にもうバリですわ。
あ、いいですよね、まあ、赤瓦のね、やっ
ぱり、はい、雰囲気も完全なバリ、
海も真っ青だしね、
海はさ青いね、ほんまにあれね、
うん、
はい、ちょっと舐めたけど辛かった
。塩こ濃いよ。
濃い。ほんまに濃いよ。辛いわ。
でもやっぱりね、ね、よく潜ってる人なんかに言わせれば、
はい、
世界で一二争うくらい沖縄っていうか特に石垣のね、
綺麗やね。
いいって言いますよ、ね、
ほんまに青いね。
青い。
青いっていうかね、エメラルドグリーンっていうの。
そうそうそう。だから不思議ですよね。はい、こんなに青いのかっていう。
そう。
ね、深いでしょ。色が。
すごい。
で。砂浜も真っ白じゃないですか、砂が
真っ白やし、砂浜にね、
うん、
サンゴが打ち上げてるわけで、もうほんますごいね、
ね、いいよね、はい、でもう沖縄梅雨明けてるから空は真っ青でしょ。
真っ青。まあ店はでも開いてへんよ、
うん、
ご飯食べるの困りますよ
あ、
一部しか開いてへん。
そうかそうか、
そう、
昼間からもう開いてないんだね。
開いてほんま開いてへんねん。
そうだ、
はい、
そうだね。
だから僕はコンビニで缶ビール買ってお部屋持ってきましたもん。
ああ、もう24缶1箱みたいな。いやいや、
まあそれぐらいも佐久間さんやったら2箱ぐらい持っていかなあかんと思うけどね。
まあでも当然のことながら向こうで飲むビールはオリオンビール。
あ、そう、オリオンビール
ね。
こんなね、このこっちの本土でもね、もう今までやったらね、カラオケでね、新築祝いでオリオンビールで歌ってたやつですよ、これ。いや、ほんまに、今はそんなしたらあかんけどね、
うん、
ようやりましたもん。
あ、そうか、でも、不思議ですよね、オリオンビールって、
はい、
この本土で飲んでるとね、
はい、
なんかちょっと薄い感じするじゃないですか。でも、
あれ、アルコール薄めたんじゃないですか。
してないよ、だから、そんな具合よ。
あ、違う。
でも、沖縄で飲むとやっぱうまいんだよね。
あ、酔わないですよ、あれ。
いやいや、
僕あれね、オリオンビール買うて飲んでないけど、
ええ、
あれ俺コンビニで間違ってこれノンアルコール買うてたんかな思ってね。
いや、でも本当最高、沖縄で見る飲む、
はい、
オリオンビール最高、
はい、薄めたんだあれ。
薄めてだからないって怒られるよそれは。
オリオンビールって怒る。もうほんま公共電波でむちゃくちゃいいよなこの人は。
でも社長、豆腐用とか食べませんか。
あれって豆腐がね、1ヶ月ほど置いて腐ったったよの。
まあ腐ってんじゃねえけどさ、赤麹っていうね、麹の中で発酵させてんだけど。
あ、腐ってるわけないのあれさ。
まあでもね、
冷蔵庫の隅に忘れたったんだろ。
違う、また怒られるよそういうこと言う
と。
むちゃくちゃですよ、
むちゃくちゃです
でもまあ僕豆腐用好きで、あれをこうちびちびやりながらこう、
あ、まあ、泡盛飲む。豆腐用が好きなんですか。
好きです、好きです。やっぱりね、泡盛飲むときは豆腐用をちょっとつまみに。
僕は泡盛見合い買ってきましたよ。
はい、ザンパ、
はい、
もうなかなか。
あれグイグイ言ってください、氷入れてグイグイ。
グイグイ言ったら死んじゃいます。
あれほんでね、豆腐をね、ちょっと2週間ほどね、冷蔵庫の隅の方ほっとってください。ほんで2週間後食べてください。
もうそれはもう落語のチリとテチになっちゃうな。いやでも本当にね、沖縄 でもまた行きたくなったんじゃないですか、石垣。
石垣はね、また来年も行きたいなって、うん、はい、もう海外行けないじゃないですか今。
そうだよね、
はい、で牛のね、石垣牛がやっぱ素晴らしい。ああ、美味しい。
美味しかった。
美味しかった、うん、すごいな。さすがに神戸牛のルーツやな。ああ、神戸牛ももう多分近江牛も一緒やと思うねんけど、さすがやなって
。まあでもね、それだけ牛のね、牛肉の専門家が
やっぱり興味あるんですよ、うん、僕もあの毎日牛肉触ってるから。
そうですよね、分かるもんね、もう。
そう、
見て分かるでしょ、はい、食べる前にまず。
だからね、そのむっちゃ肉とか、うん、もちろんマッタケはもう興味あんねんけど、はい、今は海外行けへんでね、うん、ちょっと残念なんですけど、うん、もうやっぱり産地行ってね、
はい、
その見た時の感動がね、
いいね、
はい、
思わずもう牛にかぶりついちゃったとか、そういうことはない。いや、
あの近く行ったら臭かった。またそ
のいや、でだからあれですよ、
はい、
そこまで石垣ねファンになっちゃったんだったら、
はい、
なんかちょっと石垣に小屋建ててください。
石垣いいなあれ、ほんまにね。
いいよね、
はい、
いや本当にあの最高だと思いますよ。あの直行便もあるしね、
はい、
今石垣
で、ね、ね、
直接行けるしね。
近かった、2時間ちょっとや。
うん、もう飛行機乗っちゃえば同じです。
一瞬
ですよね。
はい、
そうそう。
ピーチで行ったら安い安い、8000円ぐらいちゃうかな、あれ片道、安いですよ。
安いですね、確かにね。
安い安い。
だからあのちょっとね、このなんていうの、関西近郊のちょっと山奥みたいなとこ行くよりも近いんだよね。
そうなんです
よ。空港まで行って行
ける。もううろうろしてるより ね、空港行ってしまったらね、う
ん、
一瞬で行けるから、
ね、そのまま
近いです。はい。
そうそう、いいな、石垣な、行きたいな。
佐久間さんもよう行ったんでしょ、石垣に。
行きましたね。いや、沖縄本当に好きでね、家族で離島結構行ったりしてたんですよ。だからやっぱりなんか僕がまだ行ってた頃ってこんな大沖縄ブームじゃないから人も少なかったけども、
はい、
でもやっぱ沖縄行くとほらなんかこう気持ちがゆったりになるじゃないですか。
そう、あったかいしね。
あったかい、
まあ、皆さんあのなんか優雅って言い方おかしいけど、
いや、のんびりしてますよ。
のんびりしてあるやろ。
そうだから沖縄で、まあ、本島の方だけど友人もいたりするんだけど、はい、やっぱり向こうに行ったりするとそんなに速でないよってやっぱり言われるもんね。
あ、そう、
うん、
そうさ、ま、さあさあ言ってた
そう、
何言ってんの、さあさあ言って、
まあ、だいたいみんなあの沖縄の人って、
はい、
家に帰ってよ飲もうって言うと、
はい、
みんな家に帰って、
はい、
一風呂浴びて、
はい、
ちょっと食べてくるんですよ。大体8時以降から飲むのね。
あ、せやせや、言うてた言った沖縄人ね、うん、沖縄人ね、今日はねみんなでね3時に集まろうなって言ってね、うん、集まんのね8時ぐらい
まあ大体あの極端だけど、でも大体そう、みんなのんびりして
ね、3時に集まるよって8時に半分集まるかなこれって
大体のんびりしてるし、そういう感じなんで、だからアクセクしてるとちょっとそんなに働かなくていいでしょって言われちゃうよ
ね。そうでしょ、うん、本土の人が行くてね、
そうそう、
3時や思ったらね10分前に行ってね5時間待っとったって
それはまあ極端かもしれない、まあでもそういうイメージはね、分かる。いや、まあちょっとね、皆さんも夏休み、まあ、沖縄はちょっと緊急、
ね、今はね沖縄はちょっとね、うん、なかなか今急に行けへんかったしね。
そうそうそうですよね、はい、まあ、社長行ってた時はまだ緊急事態宣言前だからね、まあ、
いや出てたと思います
よ。あ、でしたっけ、
うん、
まあでもあの気をつけながらね、そう旅行したりとか、
はい、
やっぱりそこは考えて、
なかなかね、
うん、
はい、こんな時期ですから。
そうですね、
はい、
まあ近場も含めてあまり引き込まらないでね、
はい、
ちょっと
でも
皆さん
に外に出るときはやっぱり出ていただいて、
うん、そうそうそう、
はい、あの僕もこうやって焼けてね、うん、火に浴びましたけどそんなも大事だと思うん
ですよ。大事です、大事です本
当に、はい、
まあ、ということでお時間来てしまいましたが、
はい、
また来週よろしくどうぞ、
はい、どうも、さよなら。ありがとうございます。どうも。